まず一番目に、市長の政治姿勢について問います。初めて市長と一対一で討論できることを、楽しみにして準備してまいりました。では、子ども子育て会議が8月8日と10月18日にありました。私やマスコミの記者等が傍聴を求めましたが、許可されませんでした。この対応についてその後市長に、この傍聴を許さなかったのは遺棄市自治基本条例違反であるのではないかとを問いました。しかし市長は違反と認めませんでした。そこで、今回の一般質問で改めて お聞きします。遺棄市基本条例、自治基本条例には、本市における自治の基本原則及び市政運営に関する基本的事項として、あるんだというふうに言っております。その条例の18条には、市長等は原則として付属機関の会議を公開するものとあります。市長は、この遺棄市自治基本条例の制定の折に自治基本の憲法にあたるんだと、このようにも言われております。傍聴を認めなかったのは自治基本条例違反でしていると考えます、この点で。まさに認めないとすれば、これはまさに民主主義の後退を意味する重大な行為だと考えておりますが、市長のお考えをお答えください。二つ目には、最初の市長選挙に市長が立候補されたときには、公平、公正、公開の姿勢を目指すと市民に訴えられたそうでありますが、この公正、公平、公正、公開の、市長の政治的構え、姿勢は今も変わりないのでありましょうか。市長のお考えをお答えください。よろしくお願いします。
山口芳出議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。
4番山口芳出議員のご質問にお答えいたします。子ども子育て会議を傍聴させなかったことは遺棄自治基本条例に反すると考えるがということ、そして今も公平公正公開の姿勢を目指す考えは変わらないのかという2点のご質問でございます。結論から申しますと、ご質問の子ども子育て会議を例外的に非公開したことに関しては何ら遺棄市自治基本条例に反するものではないと認識をいたしております。ご指摘のように遺棄市自治基本条例第18条第2項において原則として付属機関等の会議を公開すると規定されております。この規定によりまして付属機関である子ども遺棄市子ども子育て会議においても原則として公開されるものでございますが、取り扱う案件及び会議の内容において個人が特定されることで個人に不利益または自由な発言が損なわれる可能性等が考えられる場合や審議、検討、協議に関する過程にあって意思決定の中立性が不当に損なわれる恐れがある場合などはそれぞれの会議の判断において例外的に非公開とすることも想定されることはこれまでもご説明をしてまいったところでございます。次に公平、公正、公開の姿勢を目指す考えは変わらないかとご質問でございます。私は遺棄市発足の際の市長選挙において公平公正公開を目指すことをお誓いし市長選挙にチャレンジいたしました。その後4度にわたり市長選挙に出馬し、その度に市民皆様の信託を受け市政の運営に努めてまいりましたが、公平公正公開を目指すというその気持ちは今なお不変であり、私が市長として任に当たる際の根幹であります。そうした中で子ども子育て会議をはじめとする 数, 各付属官等の会議については、自治基本条例第18条に原則として公開すると規定しておりましたが、取り扱う案件や会議の内容において、遺棄し情報公開条例第7条に規定する個人や法人に関する情報が含まれる場合など、原則公開に対する例外規定に該当する場合もございます。9月会議の一般質問において申し上げておりますが、委員長判断により今回の会議を非公開とされたことについては、原則公開に対する例外の場合であると捉えておりまして、このことが自治基本条例に抵触するものとは考えておりません。なお、付属官の会議の公開については、それぞれの付属官の要項等に定めがある場合は、それに則って行うこととなりますが、子ども・子育て会議のように、会議の公開・非公開について、要項等に明確な定めがない場合、自治基本条例の原則によることとなります。しかしながら、今回のように、公開とするか、非公開とするか、迷うことも想定されることから、9月会議において、例規の整備を行う旨、総務部長が答弁申し上げたところでございます。そこで、現在、遺棄し付属機関等の設置及び運営に関する要項を定め、それぞれの付属機関の要項等に別に定めがある場合を除き、ただいま申し上げました、遺棄し付属機関等の設置及び運営に関する要項の規定に基づき、会議の公開または非公開を判断することといたしております。議員ご指摘のとおり、遺棄し自治基本条例は第2条に規定しておりますとおり、本市における自治及び市政運営の基本的な事項に関して、最も尊重すべき条例であり、市民、市議会及び市長等は、この条例の趣旨を最大限尊重しなければならないものでございます。また、この条例には、それぞれの立場での権利、責務等についても規定しており、まさに公平、公正、公開を旨として、自治基本条例の規定に基づき、市民を主体としたまちづくりの実現を目指してまいります。
山口議員。
違反ではないというふうに言われましたが、まず1点目、原則公開とするとしているけども、まあ、例外があるんだというふうに主張され、まあ、その例外の根拠を、今、るる言われました。じゃあ、具体的にお聞きします。今回の8月8日と10月18日の子ども子育て会議が、まさにその例外に当たるという、そういう議題であったのか。今回の議題は、遺棄死が進める認定こども園の建設にあたって、僻地保育所の今後のあり方を検討する、そういう内容でありました。こういう内容に対して、今言われたような例外規定が当てはまる。まさに市民に公開すべき議題をそのように、例外として傍聴を許さなかったというふうに当たるんではないかと考えますが、いかがでしょうか。
白川市長。
まず子ども子育てのあり方について、遺棄し子ども子育て会議に、諮問したということでございます。そういった中で、私は、この子ども子育ての方法についてですね、子ども子育て会議に諮ったということ自体がですね、私はまさに、公正であると考えております。こういったことを自分の判断でもってすることができないということを判断いたしまして、子ども子育て会議に、広く意見を求めたわけでございます。まずそのことを一点申し上げます。そして、その、子ども子育て会議の中身についてですね、私がそれは公開しなさいよとか、こうしなさいよとか、 指示をすること自体ですね、私は公平ではないと、公正ではないと思っているわけです。ですから、その子ども子育て会議に諮った内容について、それを公開すべきか、すべきでないか、それはやはりあくまで委員の皆様、委員長の考え方に基づくものであって、私がその会議のあり方を指示するということはまずありえません。
山口議員。
結果論としての市長のこの傍聴をさせなかったことに対する判断を伺っているんです。今言われたように、原則であるから例外としてうんぬんと言われた。その例外がまさにこれに当たると傍聴をさせなかった。その根拠、しっかり答えてください。
白川市長。
私が言っていることをご理解いただけなかったようでございますが、子ども子育て会議のあり方、あるいはその内容について、私が公開しなさいよとか、この内容は公開すべきではないかとか、そういう口を挟むこと自体ですね、それは私は許されないことだと思っています。子ども子育て会議にですね、どうでしょうかと、諮っておるわけですから、そこは委員の皆様、委員長のご判断に任せる。そのことが私は当然であって、それで出た結果についてですね、私が、それは、おかしかったんじゃないかとか、そういうことを申し上げることはできないということを申し上げております。
山口議員。
子育て会議の傍聴をできなかったこと、その後について、私は市長にこの傍聴はどうだったのかと、本当に自治基本条例に違反しているというふうに考えられないですかと問いたときに、市長は今も反しないと言われた。つまり、この二つの会議の内容がまさに、後でその、どうのこうの言われますけども、結果的にこの会議が終わっているわけですから、会議の内容からして、この、自治基本条例に違反することのない会議で、傍聴を許す、そういうルール言われた会議だったから、この二つの会議の傍聴を認めなかったのは正しい、そういうふうに言われるのかと聞いてるわけです。
白川市長。
議論がなかなかすり合い、ぶつかり合いませんけれどもですね、先ほど来申し上げますように、原則公開するということ、絶対公開ではないわけですね。でそういった中で、その話された内容、そしてまた公開、非公開とすることを委員長、あるいはその委員さんが決められたこと、おそらくですね、私は、中立的に活発な議論が、なかなか発言が出ないというような、そういった例えばですよ、そういう判断を委員長がなされば、それは傍聴を許さないということになるかと思います。でそれはあくまで委員長の判断でございまして、私がそんな判断おかしいじゃないかとかですね、それで結果として、なんであの時こう会議を傍聴させなかったのですかとか、そういうことを私は言える立場にはございません。それはぜひ理解いただきたい。それを、もし、私がそういうことを言うならですね、全くいろんな、付属機関に意見を求めることはできない、ということをですね、お理解いただきたいと思っています。ですから、これは、自治基本条例に私は反したものではないと、今でも考えております。
山口議員。
今の市長の判断から、答えからいくと、その所管の委員長が傍聴を認めなかったら、公開にならない。この絵が一つの例外だというふうに言われるわけですね。まずこれ確認。
白川市
長。先ほどの答弁の中で申し上げましたように、 その設置要項に公開する、非公開するということが明記されていないものについては、今回、制定をいたしました、壱岐市附属機関等の設置及び運営に関する要項、これに基づいて判断をするということになります。
山口議員。
今回の件について伺います。子ども子育て会議の委員長が判断したから傍聴を許さなかったのは、この原則公開に、当てはまって正しいと、こういうことですね。
白川市長。
正しいということではなくて、抵触しないと考えているということでございます。
はい。山口議員。
では、お聞きします。傍聴には、まあ、議案によって、賛成する人、反対する人、市民いろいろ、参加をいたします。市長は、例外のその一つの理由に、参加させると、本当のことが言えないんだと。というふうに、その意見を、受け止められています。で、市民やマスコミが参加して、様々なその審議会の意見を聞き取って、市政に声を上げる、参加するということは、必要なことだと。そのようなことは、この自治基本条例の中に書いてある原則だと、自治の原則だと思うわけです。じゃあ、この自治基本条例を作られた市長自身がですね、この原則公開だというふうにされた理由、その理由はいろいろ原則だけど例外があるよとか、そもそも言いたいことが言えないんだから、傍聴できないんだ。そのようなことを認めるような前提があって、原則公開ということが自治基本条例に入ったわけがないと思うんですが、その点、どのような考えで作られた自治基本条例なんですか？
白川市長。
前段のですね、自由な発言ができない、中立な発言ができないということを、その、判断したのかというようなことでございますけど、あれ、それはですね、例えばと申しました。例えばそういう条件もあったのではないかと言いました。そのことがあったと申し上げているわけではありません。例えばそういう判断もあったのではなかろうかという推測で申し上げたところであります。委員長の判断としてですね、申し上げたところでございますので、どうぞご理解をいただきたいと思います。また、その自治基本条例をですね、作った、その、立法趣旨といいますか、原則公開だと。それはもう、まさに、先ほど来何度も申し上げましたように、この自治基本条例の作ったものというのは、やはり市民の皆様方のご意見等々も含めてですね、より良い、業種を進めるために作った、条例でございます。先ほど来、申し上げますけれどもですね、そういった、付属機関について、公開非公開というのに、委員長、あるいは委員長、委員様方が迷われるということでございますから、そういうこと、この今度の子ども子育て会議もそうであったようにですね、そういった迷いをなくすために、先ほどから何度も申し上げておりますが、今回、壱岐市附属機関等の設置及び運営に関する要項をですね、定めて、その要項に基づき、公開・非公開の判断をしてたというふうにしたところでございます。
ご委員。
今の市長は、その設置要項を決めて、今後、こういうことが起こらないようにするというふうに言われますが、そもそも、壱岐市自治基本条例は、憲法だと。最上位にある最高規範だというふうに言われている。 それに従う様々な条例や設置要項を作るべきでありますから、今の、説明は逆転、それはあってはならない。まず、自治基本条例に沿ったことを求めたいと思います。で、もう一つ。この、自治基本条例は、やっぱり原則公開ですので、例外を広げてはならない。ですね。そう思います。この場合、様々な意見が言えないから、そういう前提があったら、反対、賛成、様々な市民の意見、それから報道機関も、この会の傍聴を許されなかったわけですから、そういう公平な報道も市が許さなかったと、こういう汚点です。そしてましてやですね、委員長の判断に口を挟む権限は私はないんだと、まさに、言われますが、付属機関の委員長は、そんな権限はないと思うんですね。まさに自治基本条例に乗っ取れば、市長の責務は、市長は市の代表として指導力を最大限に発揮し、公正かつ誠実に、また総合的に市政を運営するというふうに書かれております。じゃあ、このような市長の指導力というのはどこに生かされるのでしょうか。まさにこの場面ではないでしょうか。委員長が公平、公正な扱いをしたかどうかをしっかり審議会の中身、経過を見て判断されて今後指導すべき点であると思います。公正は扱いが公平である。公平は偏らなく平等である。こういうことであります。扱いが公平ですか？今回の場合、子ども子育て会議に賛成、反対、様々な意見のある人をやっぱり傍聴をさせる。公平、偏らずに市民を扱う。こういう市長の責任があるというふうに考えますし、その指導力を発揮するのが市長の責務というふうに書いてありますが、その点で委員長に判断を口挟む権限はないというのは、全く、理にかなわない自治基本条例違反の立場だと考えますが、いかがですか。
白川市長。
根本の考え方が茂木議員とは私は近いようでございますので、なかなか議論が噛み合いません。まず原則というのはですね、例外があるんです。それをですね、私は例外を広げるよと言ってはおりません。迷うときはその例外、公開非公開を判断をする基準をですね、あえて今回制定をしたところでございます。より正しい判断をしていただくように制定をして、要項を制定したところでございます。また、私はですね、そのいろんな付属機関の会議の委員長さんにですね、こうしなさいとか、そういう指導をする、これはですね、絶対あってはならないと私は思っているんです。私が任命をする各付属機関の委員さんはですね、その辺の判断を正しく公平に公正に判断をしていただける委員さんを選んでおりますので、私がそこまで、指導してですね、こうしなさいよというような方を委員には選任をいたしておりません。責任を持ってその任務を果たしてなく、それで委員さんを任命をいたしておるところでございます。
森議員。
噛み合わないと言われましたけども、私はこの基本条例が、市長が憲法なんだと、最高規範として、考えて、市民と議会と市長等が協力して、一致しを作っていくんだということで決意されて、この基本条例を作られたと思っております。 で、なおかつ、今条例は、自治の基本原則、市政運営に関する基本事項を定めているわけですから、とりわけ市民がどういう権利を持っているか、この基本条例には意見を表明し、また提案する権利を持っている。情報を知る権利を持っている。このように市民の権利を言っております。この点から言っても、様々な審議会の傍聴で、情報を得る権利、まあ、委員になれば意見を表明する権利は保障されているべきであると思います。その一方で、市長の責務は公正かつ誠実に、これは反対賛成含めて公正に扱うべきでありますし、市政に対して分かりやすく説明する責任もあります。今回の子ども子育て会議で図られた僻地保育の問題も市民の最大の焦点でありました。どういう話し合いをしているのか、どういう結論になっているのか、とうとう市民の大関心事に当たるのに公開をしなかった。これは市長の責務を果たしているとは考えられません。そういう意味で、この自治基本条例に沿ってどうなのか、そこをしっかり考えるべきではないかと思います。その点で、この自治基本条例に対して委員長が誠実に公正にやらない委員長であれば、市長の指導責任は当然あって叱るべきだということで、市長の委員長の言うことには口を出せないということについては、自らの責任を放棄する、態度だというふうに考えます。
白川市長。
何度も申し上げますけれども、この子ども子育て会議の今回の決定については、私は自治基本条例に違反しているとは思っておりません。まずこのことを申し上げておきます。もし、これ違反していると、山口議員がどうしてもおっしゃるならばですね、その明確な根拠をですね、ただ自治基本条例は公開となっているのに公開しなかったから違反だということではなくて、私は様々な事情を判断をして会議は開くべきだということを思っておりますし、その公開非公開についてもそういったことで判断すべきだと思っております。自治基本条例は憲法と私も申しました。いわゆる行政の、一種の行政の憲法と申しました。日本国憲法だってですね、第9条にはいろんな様々な議論があるんです。やはりその憲法といえどもですね、それぞれに議論あってしかるべきだと私は思っております。私はそういった意味でですね、今回の私の見解は、子ども子育て会議の、判断は自治基本条例に、抵触していないということを申し上げます。
山口議員、
白川市長の、お考えは分かりましたが、市民の参加を訴えて市民に様々な情報を公開するということをしながらですね、この自治基本条例は市民、議会及び市長等がお互いに理解を深め信頼し合う関係を築くことで市民の権利を守り市民全体としてまちづくりの実現を図ることを目的とするというふうに目的を第一条に書いております。しかし、今回のような子ども子育て会議の傍聴を許さないという様々な公開原則公開というところを例外を作ってやらないのは、この目的を達成するに至らない。やってはならない行為だということを、重ねて、述べて、そして今後審議会の傍聴は公開を 広げていく、このことをお願いして求めて、次の質問に移ります。二つ目の質問、漁業の課題について質問いたします。壱岐市の基幹産業である水産業、深刻な事態が長年続いております。魚が取れない、魚の値段が安い、燃油の値上がり、資材の値上がりと、漁師の皆さんの生活大変です。コロナ禍の中で一層その苦境が増しているという現状であります。このような現状の中で、壱岐市は、水産業の現状、私がルール言いましたが、まあ、どう捉えているのか、今後どのような支援をしていこうというふうに考えているのか、漁業経営をどう支えるか、その政策とこれまでの成果等を、お聞かせください。二つ目は、とりわけ深刻な問題として考えているのが磯焼け対策であると私は思います。この磯焼け対策に対するこの間の取り組み、ルールやられておりますが、これまでの現状と今後の方策をどう考えているのかお答えください。
谷口農林水産部長。
4番、山口議員の漁業の課題についてのご質問にお答えをいたします。まず漁業経営を支える施策についてのご質問でございますが、現在の水産業の状況は議員も今おっしゃった通り、漁獲量の減少、生産コストの高止まり、高齢化、後継者不足などと合わせ、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、漁価の低迷も続いており、非常に厳しい状況にあります。そのような中で、市としましては、国県事業を積極的に活用するとともに、市単独事業におきましても漁業者への支援を積極的に進めてまいりました。これまでの支援策としましては、国の事業の離島漁業再生支援交付金では、各集落に対し漁業再生につながる取り組みへの支援を行うとともに、新規就業者の漁船リースへの支援、雇用を創出するための取り組みを支援しており、県事業の人が作る持続可能な漁村推進事業では、新規就業者の漁業就業実践研修に対して支援を行っております。また、市独自の支援策として、これまで継続して実施しております、制度資金貸付にかかる利子への補助、漁業近代化資金等利子補給事業費、それから漁獲共済掛け金への補助の漁獲安定共済事業、それから漁業者が実施する機器導入及び基幹乾燥に対する補助の漁船近代化機器導入事業、漁船保険掛け金への補助の漁船損害保障事業、漁船の燃油に対する補助の漁業用燃油対策事業、認定農業者が実施する機器導入及び基幹乾燥に対する補助の認定漁業者支援事業により漁業者への支援を行っております。支援策の成果としましては、漁業者への積極的な支援は行っておりますが、水産資源の減少や漁場環境の悪化による全国的なスルメイカの不漁やクロマグロの資源回復のための漁獲抑制、合わせて漁価の低迷により漁獲量、漁獲高は年々減少しておりますが、これまでの支援策が漁価経営の改善につながっていると確信をいたしております。次に、今後の支援策につきましては、これまで通り国県事業を積極的に活用するとともに、市単独事業により漁業者への支援を積極的に進めてまいります。2番目にご質問いただきました磯焼け対策の現状と今後の方策についてのご質問にお答えをいたします。 まず磯焼け対策の現状につきましてご説明をいたします。平成30年度までに磯焼けにより本市海域ではほとんどの藻場が消失をしており、令和元年度から本格的に磯焼けの原因と思われる触食性動物の駆除に取り組んでまいりました。これまで3年間の磯積みの捕獲実績は19,726尾、アイゴの捕獲実績は9,641kg となっており、国立研究開発法人水産研究教育機構に本市で捕獲した磯積み1尾あたりどれだけ海藻を食べるかを問い合わせをいたしましたところ、磯積みは魚の体重の約 5% の海藻を食べることとされており、まあ、平均魚の体重が 3kg とした場合に年間 43kg 程度の海藻を食べるとの回答でございました。まあ、そこで3年間で捕獲した磯積みが19,726尾でありますので、年間約850トンを食べることとなります。よって磯積み駆除を実施したことにより、約850トンの海藻を守っているのではないかというふうな考えとなっております。合わせて、漁協の垣根を越えた母藻の供給を進めるため、母藻供給ネットワークに取り組んでおり、壱岐栽培センターでブロック等に海藻の種子を付着させ、市内の各海域へ設置をしておりますが、自然に再生させるよりは効果は非常に高いと考えております。市として磯焼け対策に本格的に取り組んで、本年度で4年目となりますが、これまでの取り組みが着実に実を結び、本市周辺海域で海藻の回復が見られる状況となっており、特に郷名町漁協管内では、仕切り網を設置しない場所で、ヨレモク等の回復が見られ、これまで数年見ることがなかったヒジキやアマモの着床が確認をされております。また、その他の漁協管内でも、南方系本田原類の分布拡大が確認をされ、内目湾ではアマモの回復が見られ、全体的には小型海藻が回復しており、ウニの見入りも良かったとお聞きをしております。特に注目している点は、県内他市の取り組みでは、仕切り網の中だけでしか海藻の回復が確認されておりませんが、本市では仕切り網の外でも広範囲に海藻が回復をしております。まあ、このような現状を考慮しますと、本市では触食性動物の駆除が磯焼け対策として最も有効な手段ではないかと考えております。また、仕切り網による海藻の保護区も勝本町漁協管内で2カ所、箱崎漁協管内で1カ所設置されており、触食性動物の駆除により触圧を低減することと合わせて海藻を保護し増殖する取り組みを同時に行うことにより藻場回復効果の向上が図られると考えております。本年度の知事要望で核藻場となる大規模な仕切り網による藻場再生実証試験区域の設置を要望し、県知事から前向きな回答をいただきましたので、今後は具体的な場所の選定等について関係漁協と協議して進めてまいります。今後の方策としましては、これまでの市の取り組んだ磯焼け対策は本市海域の磯焼け原因等に合致したものであり、引き続き磯積み等触食性動物の駆除を実施することが藻場の早期回復につながると考えており、さらに効果を高めるため、各漁協や漁業者、関係機関等との協力を得て、取り組みを進めてまいります。以上でございます。
山口議員。
まず、その漁協経営の支援について、様々な支援があるということは、お話しいただきました。まあ、その中で、今の物価上昇の中で、とりわけ燃油の上昇が漁業をかなり負担にしていると考えます。で、燃油の支援が令和3年度、まあ7月から3月31日まで、リッターあたり10円の補助がありましたが、令和4年度の、燃油の補助というのは、 どういうふうになっているのでしょうか。
農林水産部長。
ただいまの再質問にお答えいたします。令和4年度も同様に1リッター10円の補助を継続いたしております。
山口議員。
燃油は、まあ、コロナ前は70円か80円ぐらいだったということでありましたが、もっと低い時期もありますが、今、まあ、100円を超しているという状況であります。で、まあ、コロナ前も、まあ、10円の補助があることがありましたが、まあ、この、その燃油の高騰の状況の中で、まあ、観光とか、運送とか、まあ、様々な、分野の、補助がある中で、以前と同様の、10円の補助でいいのかどうか。もっと漁業を推進する意味では、補助が必要ではないかと考えるわけです。で、漁師さんは燃料費が高くて行っても赤字になる。魚が取れなかったり、魚が取れても安くて元が取れないということで、かなり出漁を取りやめると、そういう発想、そういう生活になっております。しかし、漁師の皆さんにとっては、海に出て魚を取って収入を得なければ、生計を支えられないわけですから、その点で、やっぱり燃油の補助を抜本的に、まあ、国、県も含めてですけども、市も独自に、必要性があるのではないか、あると思いますが、いかがでしょうか。
農林水産部長。
山口議員のただいまの再質問にお答えいたします。燃油の補助につきましてはですね、漁業経営のセーフティーネットという事業がございます。それによっては、今現在、これは令和4年の7月から9月においては、平均原油価格が84円ほどかかっておりますけれども、それで、補填金が44円ほど補填がされておりますので、約半額補填されておりますね。そして、プラス市が10円ということで、そういったことから、そのうちのもう半額以上、54円ほどの補填ということになりますので、まあ、そういったことで、その燃油に対する補助については、まあ、県内の単価、各市町のですね、取り組みも考慮しますと、やはり10円といったこともございますし、そういったところとの整合も図りながらですね、単価についてはそのまま10円でやっているということでございます。それで、まあ、その、まあ、漁業、その単価を増やしてですね、やったとして、まあ、その、果たしてその実質労に行かれるかといったところはですね、非常に、まあ、その漁業者のところで考えられるところでございまして、まあ、非常にそこは難しいところではございますが、私どもとしましては、少しでも、経費を抑えるといったことから、その、漁業用燃油に対しては、10円を補助するということを継続させていただいているところでございます。以上です。
山口議員。
まあ、その補填があったとしても、この物価高の中で、まあ、燃油だけじゃなくて、様々な資材を含めてですね、漁師さんの生活に、多大な負担がかかっているわけですから、支援をする。漁師さんは魚を取りに出なければね、収入増えないわけですから、やっぱり出るための、やっぱり意欲を、やっぱりつける、そのための支援として、やっぱり燃油は一つの、施策であるというふうに思います。で、壱岐市の、その、子供の状況を、子供福祉課から、データをもらいました。年代ごとに、勝本小学校に何人、何歳の子が何人行くかと、芦部小学校は何人というようなデータですが、勝本小学校、0、1歳、2歳、3歳、この、人数は一桁なんですよね。あれだけの集落があって、勝本小学校に行くのは一桁。芦部小学校も同様なんですね。やっぱりいかに その若い世代がその勝本地域や芦部地域にいないかということなんですよ。まあそれはまさに今後漁業を受け継ぐ若い世代がいない、そのことを示しているのではないかな。まさに漁業を守るため、壱岐市は最善を尽くさなければならないというそういう危機感をその通知だけを見ても私は思いました。で、まあ壱岐市の支援の中でやっぱりその魚を増やす、ということで、栽培漁業魚等の放流を、されております、平成29年についてアワビ、赤ウニ、カサゴ、クエ、アオナマス、オニ、オニカオカ、なんですかね、はい、カサゴを放流されておりますが、その後この29年以降増えたり、増えたり、それからまあ放流した、魚の種類が増えたとか変動はありますか？
谷口農林水産部長。
まあ、そのですね、放流したものが、捕獲されたかというとですね、そこは確実に、その
復活じゃなくて、はい、放流自体の種類と、はい、種類が増えてますかで結果じゃなくて、
それは今お知られになった内容のもので
それ以外には、はい、ございません、ね、
はい、
これだけです、ね、
はい、
はい、標準、
まあ、このような放流で、資源を回復しようというふうに取り組まれているのはいいんですが、必ずしも赤ウニが増えたりとかいうアワビが増えたということがないもんですから、まあ、その点で、どうなのかということ、それから、まあ、カサゴとかクエとか、まあ、そういう魚が放流されておりますが、まあ、クエは大いによく取れるという漁師さんの話を伺いましたが、その一方でカサゴとか、まあ、そういう魚がない、取れないと、まあ、そういうその放流の結果のですね、をどのように掴んでいらっしゃるか、まあ、先ほど答えられようと思ったところかもしれないですが、どういうふうにこの放流の現状を捉えてやるかお聞きします。
谷口部長。
はい、ただいまの再質問にお答えいたします。その放流したものが確実にそこで捕獲されているかといったところのやはり、実績というものはなかなかつかめていない状況でございます。ただし先ほど申されたようにクエが取れているといったことはお聞きをするので、そこの放流効果は合っているものというふうに思っております。以上でございます。
以上。山
口、まあ、放流でやっぱり成果があるのかどうかですね。やっぱり多大な費用を費やして放流事業をやるわけですから、結果を求めていくべきだと思いますし、その点でですね、まあ、磯焼け対策と、この放流がセットじゃなければ、放流しても、アワビや赤ウニは育たないわけですから、磯焼け対策の現状、ルル、今後取り組むよというふうに言われましたので、ぜひちょっと本腰を入れてやっていただくというのが必要じゃないかなと。壱岐の大事産業をね、きっちり、支える立場をね、もう一度この年にですね、取るべきだと強くお願いして、先ほど言いましたように小学校にその子供がいないという状況をね、やっぱりなくすためにも漁業で生活できる息を作るために知恵を絞っていただきたい。まあ、私たちも、声を聞いて、市に届けたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上で一般質問を終わります。ありがとうございました。